のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。 どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日は7月の上旬に、収録をしているんですが、今日はスカイプです。スカイプで今日も長野からこの方とお話します。どうぞ。
時間的にはこんばんは、坂本です。
時間的にはこんばんはというか、12時過ぎてのトークですよね。
まあね、今年の夏は暑い暑いっていう噂でしたけど、長野も今暑いですよ。
山梨の方で明日35度ぐらいになるっていう話もあるらしいです
ね。甲府はね、もともと盆地なんで、まあもともと温度が高くなる場所ですけど、長野も、ね、まあ、毎年もちろん30度超えるんですけど、蒸し暑くはなかったんですよ、去年まで。
蒸し暑いですか？
今年蒸し暑いですね。まあ、もちろんまだ梅雨明けてないのかな？明けたのかな？ちょっとそこら辺微妙なとこなんで。
まあ多分ね、
ただ蒸し暑いです。
善光寺のあれじゃないですか？なんか監視か何か一番トップの人が、すごい生草坊主って噂は聞いたことあったんですけど、はい、また報道
で、ね。噂って言われたら、だいぶ前からですからね、あの人。
すごいな、善光寺。
なんていうのかな。善光寺って確かあれ、比叡山系ですよね、どっちかというと。まあ、どっちかじゃないよな、比叡山系ですよね。
なかなかいいですね。
ほら、比叡山で、千日開放的な、その修行されてる方って、すごい肌がこう、もう、油ぎっしゅじゃなくて、こう、かさついてるというか、乾ききってはるというか。
なんか、促進物みたいな感じ、
ね。なんかこう、ね。もうちょっと、それに近く、つきものも落ちた感じじゃないですか、やっぱり。で、まあ、善光寺のあの方は、どっからどう見てもまだバリバリやりますね、みたいな顔なんですよ。まあ、毎年なんかね、言うたら今年の感じみたいな、ああいうこともするし、やっぱ今朝の色も高貴な色を着てはるわけですけど、まあね、やっぱりまあ年齢的に、その若い女の子に手出したって言って、その若い女の子が確か60ぐらいでしたっけ？なんか
。若いのか？本当に。
まあ若いんでしょうね。方から見ればよ。
あれ、でも本当にもっと若い人じゃなかったでしたっけ、それって。
いや、何年か前にもそういうことやって、一回裁判であの人負けてるはずなんですよね。
負けてどうしたらいいんですか、その舛添さんみたいに、なんか返したらいいや、みたいな。別に、
そうそう、もちろん
放火してるわけじゃないじゃないですか、別に。
いろんな方から、辞任要求みたいなのも突きつけられてたはずですよ、何年か前も。でも辞めなかったっていう。
舛添さんも別に開き直ったらよかったんですかね。
いや、舛添さんは開き直れないでしょう。
いや、
今後のあの人生を考えれば。
まあね。
まあまあ、あのタイミングでも遅かったですけど。でも、あのままいたら、刑一本もなくなるでしょ
う。いや、もうないがなんて話ですけど、子供がかわいそうですから、ね。
いや、もうないんです。いや、まあ、多分、いや、だからあれは、本人が辞める、ね。その権利すらなかったんじゃないかとか、いろんなこと言われてますけど。
ね。
ただ、善光寺の場合はね、まあ、言っても善光寺儲かってますからね。
それは、暗闇の回廊とかでも、いろんなところでね、お金儲けるとしたらあるでしょうし。はい、
そう、善光寺で、やっぱ、まあ、言っても、全国的にも有名なお寺ですから、多分お金も入ってくるんでしょうね。やっぱり、なんかなかなかいろんな噂じゃないな。もう、裁判皿になって実際に民事で負けたりとかしてるわけですから、もう噂じゃなくて、事実なんですけど、まあ元気だなっていう。でも今回も、私はそんなことは言ってないって、長野のニュースで言ってましたよ。
やっぱり話題なんだ。
もちろん長野のニュースはトップニュースですからね。全国のじじい、またセクハラっていう。で、その善光寺のじじい、善光のじじいじゃないな、善光の住職が、事件を起こして、ね、昨日かな、ようやく、全国に先駆けてんじゃなくて、あと、全国で最後の砦と言われた印鉱条例が、ついに。
ロリコンの聖地と言われてる長野でね。
長野でもついにね。ようやく。
遅すぎるやろって感じします
けど。いや。最後の取り手って言われましたけど、ようやく長野でも。見通しが立ちました
。やっぱ大らかですね、長野ってね。
らかなのかな、なんなのかな、
うーん、
よくわかんないんですけどね。
まあということで、そんな長野から今日も坂本さんとお届けしますよ。
はい、
はい、坂本さんね、
はい、
ありがたいことに、あの全国のお父さん方からいっぱいこのノヒサールにメールをいただけるようになって、はい、本当にあのメールの紹介であれ聞きました、あの名古屋の番組パ
ーソナリティ、本番中にマイクであの女性アシスタントを殴るっていうやつ、
痛い痛い
いや、あれ放送事故だと思ってたんですけど、
うん、
あれ何年も前からなんでしょあれ、
まあ状態化してたのかな。
いや、もちろんね、うん、大阪のラジオでも、うん、要はあの机の下で足蹴ってるとかいう話は聞くじゃないですか。うんうん、そういうのもあるけど、ただ、大阪の女性アシスタントって結構強いじゃないですか。
うん、
そんな一方的に枕で口のあたり殴られるとか、そんな女性アシスタント多分いないと思うんですよ。
あれすごいですね。あれだけ蹴り合ってて、後で、ありがとうございますって声合わせてるわけでしょ。
いや、あんなもんマイクで殴りかかれたら、桜井さんやったらクロスカウント当ててますからね。
あのね、タレちゃんママっていう人がずっとメールを何通も送ってくれたみたいね。
はい。
タレちゃんママのせいなんかあって、なんかタレちゃんママはすごいなんか気を病んでるんじゃないかなって、私のせいかなみたいな。あんたこの、
お前のせいやね、お前。
このメール先読めばいいがねって。またあの名古屋弁がね、言い味出してましたよね。
名古屋のラジオって怖いな。
怖いですね。
ああ。
うん、
大阪のラジオでももちろんね、その実は仲悪かったとかそういう話は聞きますけど、
うん、
あれはないでしょ。
なんかね、ワクワクさんみたいな顔してましたよね、あのパーソナリティの人。
結構有名なんでしょ。
うん、
俺らは実際聞いたことほとんどないけど。
やっぱラジオって怖いですね、本当に。
いや怖いですよ、うん、だから実際今回痛い痛いってね、
うん、
聞いたら分かったもんの、
うん、
あれ聞こえへんかったら、あ、なんか落としはったんかなみたいな感じじゃないですか。
でも毎年ね、 TBS ラジオではチンプレイコープレイみたいなのをやるみたいなんですよ。
あ、そういう放送事故、
爆笑問題がなんかで、去年はね、生島ヒロシがライズアップやってたじゃないですか。で、
はいはいはい、
生島ヒロシはまず本当にあの早朝の番組の脇で、交通情報とか、天気予報とか読んでる脇でね、なんか筋トレやってたみたいなんですよ。
ああ、はいはい。
だから、プシュー、プシューって声が聞こえるんですよ。本当にやってたんだ、ライズアップみたいな。
宣伝効果になりますよね。
なかなかね。うん。まあ、そのラジオって面白いんですけど、まあ、メールを本当に、お父さんからのメールがここ数週間で何通もいただいているんで、ちょっと紹介していきたいなと思うんですけど。
お父さんブーム
か。うん、まあ、これ実際お父さんじゃないのかな。こうん、まあ、お父さんのメールがあって、まあ、この人は多分お父さんじゃないのかもしれないんですけど、いつまたいただいています。お名前がボンジョービーさんです。ボンジョビーですかね、うん、題名日本人の急激な低身長化というメールでいただいています。坂本様、東横名人様、はじめまして、ボンジョービーと申します。坂本様に8年ぶりにラジオで出会えて興奮しております。最近は毎日3時間ずつほどでノギツアールの加工放送を聞いております。このまあネットラジオラーメンというか、昔聞いてたんでしょうね。
はい。まあ、難民になってるかどうか知らないですよ。
うん。さて、実はここ2、3年ほどで、とんでもないことが起こっており、川柳さんばりに主張したいことがあって投稿させていただきました。はい、川柳さんっていうのは、ボテラジでやってた川柳さんですね。主張の。
主張の人
です。主張の人ですね。
はい。
それは、子供たちの低身長化です。私はアパレルの卸をやっており、主にベビーから20代までの服を取り扱っております。そんな中、ここ 2,3 年で子供の低身長化がとんでもない勢いで進行しているということです。特に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、この五島府県はおそらく10年前の5歳児、10歳児と比べて比較して平均5センチ以上小さくなっています。間違いなく子供の数が減って全体的な服の売り上げが減っているのは置いておいても、明らかに割合が10年前と異なっており、びっくりしています。小児科医の知り合いに聞くと、やはり同じ回答で、都市圏の子供の低身長化がとんでもないスピードで起こっているとのことでした。 一方で地方は平均身長は依然として伸びているそうです。小児科医の見解では、夜更かし、睡眠時間の短さが受注吐く原因とのことでした。確かに都内の10時の居酒屋に平然と幼稚園生がいたりします。もちろん親もいますが。私は今年で32歳ですが、幼稚園の頃は20時には寝ていて、小学校の頃は夜更かしたくても21時を過ぎたら眠くて眠くて仕方がなかったです。しかし今は都市部の10歳児の平均就寝時間は23時を超えているそうです。15年前と比べて2時間以上遅くなっているそうです。小児科医の話では1987年生まれあたりが平均身長のピークで、2015年生まれの都市部のこの人が成人になった時と、1986年の都市部の子が成人になった時の平均身長を比較すると、おそらく6センチは低くなっているそうです。これすごいですね。だから今が170センチが平均とすると、164センチぐらいっていうのが男性の平均身長になっちゃうかもしれないってことですね。坂本さんと横さん、平均身長が下がってるからなんだと思われるかもしれませんが、お二人はどうお考えでしょうか。私はなんとなく暗い気持ちになってしまいます。お二人の意見をラジオで聞かせていただけたら幸いです。放送楽しみにしています。ではっていうメールをいただいたんですけど、これ結構すごいことじゃないですか。
あ、すごいことですか、やっぱり。
うん、だって身長伸びていくのが当たり前と思ったところでですよ、6センチ下がるってすごくない、
ま、伸びていってるのが当たり前だと思ってましたね。
うん、
あのだ、ただ頭落ちにはなったっていうのはどっかで聞いた記憶があるんですよ。
ってことで170センチか171センチぐらいからはもう伸びないぞと。
なんか年々毎年なんか1センチずつ伸びてるようなそんな感覚あったじゃないですか僕ら。
まあ1センチは伸びてないけど、
ね、実際そんなこと
ないけど
伸びてないけど、うん、そんな感じで伸びていってるのに、なんかどっかあたりでちょっとなんかその伸びが鈍化したっていうか、
うん、うん、まあそれはね、
おとり場的になったっていうのを聞いたんで、うん、あ、日本人ってやっぱりそのこの骨格的にも遺伝子的にもここが限界かっていう、
うん、
所詮チワワはセントバーナードにはなれないよねっていうような感じもあったんですよ。でそっからなんとなく下がってもおかしくないなとは思ってましたね。
あ、そう思いました。
はい。
なんなんでしょうね。僕はなんかすごい短絡的な話なんですけど、
うん、
なんかこう平均身長が伸びたのは食事が欧米化したからだ、肉食化したからだっていうので、なんか短絡的にね、マクドナルドを食べると背が高くなるんじゃないかみたいな、なんか印象があったんですよ。ファーストフードとか。
あ、僕らの世代は、うん、もう単純に畳の上で食べてたご飯が机になったからみんな身長伸びたんだっていう世代だ。うん、俺らの世代はね。
あ、
だから今の子供たちは足も長いしっていうような話だったんで、
うん、
だから全員がもうね、一回りっていうか、全員が机でご飯食べるようになって、お父さんも机でご飯食べてる世代だったら、
うん、
まあある程度の身長まで行くけど、そこから伸びる、伸びしろはもうないんだろうなと。で、逆に、
うん、
なんていうんですかね、僕らとか僕らの上の世代が持ってるポテンシャルは持ってないような気がするんですよ。
というと？
まあ言ったらその、まあ、僕らとか僕らの上の世代が持ってたようなその中の人を押しのけて、
うん、
くちばし出してお父さんからミミズもらうみたいな、
ああ、そのなんだろう、そこのけそけのけっていうか奪い合いの精神、競争力ね、
うん、そういうのと別に、うん、おそらく今の若いお父さんはそういうそもそもがポテンシャルがない、
うん、
ない上にお子様もマクドナルドで育ってるわけなんで、
うん、
なんかあとは乗りしろなくてどんどん先細っていくイメージしかないですよね。
弱体化っていうかね。
そうそうそうそう。
でも戦時中の日本兵の平均身長の150ちょいぐらいなんでしょ。
もう戦国時代なんて小人の国ですからね。
うん、いやいやいや、はい、我はみたいな。
そうそう、馬かってちこいんやから
ね、えポニーみたいな、
うん、なんかそれに比べてもちろん伸びてるんですけど、
うん、
ただその身長的に言うとなんかね、あのほら、運動能力も最近ちょっとまた上がった的な感じやったけど、一時期めちゃ落ちまくってたじゃないですか。
わかんないですね。今なんか、言ってることコロコロ変わるから。
なんかキャッチボールできないとかね。
学力も上がってんのか下がってんのかようわかんないじゃないですか。
ただ、あの運動能力だけ見てると、うん、身長だけは伸びていくわけはないかなっていう。感じと、それからまあ、今の子供見てたら、それこそあの、ツバメの子供じゃないけど、あの、首伸ばす必要がないから、
ああ、勝手にね。
うん。
食べさせてもらえるわけですから。
食べさせてもらうから別に、人より身長大きくなる必要がないのかなとかは思いますけどね。
うん、でもちょっと暗くなりません？
だから、周りから可愛い可愛いって言われて、そのね、ジジババとか、
うん、
いろんな人から物買ってもらえる可愛い可愛いって、可愛いのが武器な国だから、身長低い方が、あれなんでしょうね。進化なんでしょうね。
可愛いは正義だからですか？
そう。そうそうそうそうそ
う。
ただ、まあ僕も、その名人と同じように、身長って右肩上がりに、身長と年齢はね、寿命はね、
うん、
右肩上がりに伸びていくもんだと思ってたんで、
ショックですよ。
そう、そう、その、ほんで、なんかどっかで一回、
うん、
その高校生の平均身長はもうアメリカ人か欧米より上だ的な時がなかったですか？
それはないでしょ。あったんですか、そんな。
なんかその、どっからその高校生か中学生か忘れましたけど、その、うん、なんか一時期ほとんどもう肩を並べた的な時があったような気がするんですよね。
もはや戦後ではないみたいな。
そうそう、なんかちょっと追いついたよみたいな。うん、だから、あ、将来的にはもう日本もアメリカ人みたいな体格のやつがいっぱい出てきて。
NBA、もう日本人だらけになるみたいなね。
バスケットでも日本人かとかちょっと思ったりもしましたけど、うん、まあちょっと無理みたいですね、やっぱり。
あら。
だからそういうの聞くと、あ、やっぱり、この先もね、その大谷とかマークみたいな もう突然変異は別として。
でも、これをね、坂本さんね、違うんですよ。よくよくそっちの方に坂本さん話を誘導しているけど、よく違っていて、地方は伸びているって話で、うん、問題は十中八九、夜遅くまで酔いっぴきしてるからだっていう話なんですよ。確かに。10時ぐらいの居酒屋行って、ちょっとヤンキーっぽいね、お父さんが、うん、僕もこの前、仕事終わりに、後輩のこと近所で飲みに行ってた時も2時ぐらいかな、タクシーで帰って一緒に帰って2時ぐらいにいましたよ。
それはね、でもね、うん、地方バカにしてますよ。
え、地方バカにしてる？そんなことないんですか？地方の
地方の子かってね、
うん、
夜中行ったらマクドナルドいますよ。中学生ぐらいのやつが。
あれ、あ、中学生ね。
いや、まあ確かにね、でもね、うん、まあその地方とか都会とか別にして、
うん、
今の子は寝ないですね。もう11時平気ですもんね。
そんな子供の頃何時に寝てた記憶あります？小学校4年。
PM を見てしまった日なんてもうほんま超深夜に起きてしまった。明日学校に行けるかどうか心配になりました。
シャバダバシャバダバっていう声を、曲を聞くと、うわ、めっちゃ遅くまで起きてるって思いましたもんね、
う
ん。
そうそうそう。いや、こんな時間まで起きてしまったってドキドキしましたよ、小学校の時。うん、で、中学生で初めてオールナイトニッポンのオープニングを聞いた瞬間に大人になった気がしましたからね。
確かに。
ただった。俺こんな時間まで起きちゃったよっていう。で、オールナイトニッポンのラストを聞くまでにそっから俺3年ぐらいかかりましたから。ビートたけしのラストを初めて聞いたっていう。
なるほどね。
やっぱ次の日が学校ですからね、やっぱり。
まあでも平気でしたけどね。3時間睡眠ぐらいでもラジオ聞いてもね。
いや、全然ダメでした
ね。ダメでした。
はい。で、なんか、医学的かなんか根拠わかんないですけど、8時間寝ないといけないのは小さい頃で8時間寝てたからだみたいな、そういう話があった
んですよ。わかんないですけど、それもね、結局成長ホルモンが、その22時から20何時までの間に、
そうそうそうそう、
出てるからっていうのが、まあ、科学的な根拠らしいですよ。
だから、子供の頃に夜8時に布団入って寝てた人たちは、
うんうん、
やっぱり10時間寝ないと、
ダメな、
リラックスできないんだみたいな。
うん。
だから、その睡眠時間と、実際のその、なんか体調とか、成長はそんなに関係ないんだよっていうような話もあったじゃないですか、一時期。
それも誰も教えてくれない
ですね。何が正しいのか分かんないですけど。
じゃあどうなんですか、
まあでも本当に。
ソニック君はどれぐらい寝かしつけてたんですか？
夜ですか？
うん。
まあ寝ろ寝ろ寝ろ寝ろとは言ってましたけど、やっぱ9時か10時でしたね。
うん、まあでもそれでも早い方じゃないですか、今時やったら。
もう中学入ってからもう11時、平気で過ぎてますよ。
もう中学校過ぎたら別に12時とか1時でも平気で起きてましたけどね。
うん、
うん。
小学校の時は、本当は俺、まあ、自分がそうだったんで、9時まで寝なさいとか言ってましたけど、うん、まあ、9時前に寝ることはまあなかったですね。
無理でしょうね。夜が多いのに。
無理ですよ。
テレビもね、いっぱい面白いのやってるし。
テレビもスマホもゲームもある時代に。
うん。
小学校2年生ぐらいで24時間じゃ足りないよって言ってましたからね。
そうです。本当に24時間じゃ足りないんです、今の子は。
足りないですよ、今。
やることいっぱいあるのにね。うん、ね、塾行ってるだけで、そんな、大の9時とか10時ですからね。
うん、成長してる暇なんかないんだよ。
いや、でも確かに、暗い気持ちになります。このボンジョービさんと一緒の感じで。
まあ、あとは、何なんでしょうね。
うん。
マンションが増えたとかそういう問題でもないでしょうしね。
え、マンション増えたら高いところに住むと身長が伸びないみたいな。
これそんな気がしてるんです。
何何それ。何それ気圧、気圧の関係みたいな。
多分ね、うん、どっかで、なんかそこら辺の、ちょっと、まあ、柱ごまかすような人たちがね、
うん、
うっすらと天井低くしてんちゃう？
なるほどね。軸心から、平米数数えるディベロッパーみたいな。
そうそうそうそうそう。
同じく、屋根の低い、天井の低いうちに住むと、大きく育たないぞと。
1メートル80って言ってるけど、ほんま1メートル76ぐらいしかないのじゃん？
あるかも、それ。
それを20回で、うん、30回くらいで2メートルくらい稼いで、もう一部屋作ってっちゃうの。
そんなことはしてないと思いますけど。
いや、でもね、うん、どうなんでしょうね、やっぱり、身長を伸ばす方法って分かんないですよね。もともとほら、算数のテストが30点の、うん、60点にするのってすごい簡単やったんで、
うん、
170センチまで簡単に伸びてきましたけど、伸び悩んでますよね、やっぱ。
まあね。まあでも、ひょっとしたら265センチぐらいが日本人のベストなのかもね。ひょっとしたら。
うん。まあ、田舎の子はね、やっぱり、伸びしろはまだあると思います。
それは伸び伸びとストレスがなく。
いや、まあ、こんなこと言うたらちょっと田舎の子に悪いかもわかんないけど、
うん、
まだスタイル悪いですよ。
ほう？スタイル悪い？
は。まだ足短い。
それは女の子だけ見て言ってません？
いや、男も。
男も？
はい。
な、それはなんでなんですか？
男の子。あの、都会の男の子の方がお尻も小さいし細いし、
うん、
スタイルいいですよな、やっぱり。
それ何見てそう思うんですか？
高校生とか、みんな見て。
うん、でもいろんな考え方があって、なんかね、地方の方がみんな走り回ってるからっていうけど、地方の方が、モータリゼーションが進んでいて、まあ歩かないとかってあるじゃないですか。
なんかそれは二十歳過ぎると、確実にそうです、うん。足太くなるし、お尻大きくなるしね。
うん。
で、地方の今、まあ、中学とか高校生見てると、
うん、
パンパンですよ、みんな。走り回ってるから。
あ、やっぱり。
うん。中学生ぐらいの子って、走り回ってる運動部の子って別に細いわけじゃないじゃないですか。
うん。
なんかパンパンじゃないですか。
うん。だから。それが逆に悪いとか。
いや、あと、ええもん食ってますよね。
田舎の方が。
ファーストフード的なもんじゃなくて。
ああ、まあまあね。それは美味しいですよ。水も空気も。
そうそうそう。だから、もともとのその、作られてる素材が違う感じはしますよね。まだ伸びしろあると思います。骨が違うというか。
うん。
うん。まあ、都会の子は、あとは何でしょうね。まあ、山本太郎的に言うとやっぱ原発かな。
ああ。
でも大阪もですもんね。
原発え原発がそれは関係ないと思いますけどね。
関係ないと思いますね。
一切関係ないと思いますけど。
なんでしょう、水ぐらいしかないでしょう、でも。
でも純粋にやっぱり、睡眠時間が足りないから成長ホルモンが出てないとか、もう本当それに尽きると思いますけどね。
まあ子供に関して言うたらもうストレスと成長ホルモンしかないのかな、やっぱ。ただ細いのは細いですよ、みんな。
でもね、なんかね、このこと言うとあれですけど、女の子で巨乳の子って、なんか週、何？中1かそこ裏ぐらいまで巨乳になるか巨乳にならないのかっていうのを全て決まってしまうみたいな記事出てたじゃないですか、この前。
あ、そうなんですか？
うん。
何が原因なんですか？
ストレスとか。
え、そうなの？
うん。
え、ストレスない方が巨乳になるの？それともストレスある方が巨乳になるの？
ない方がじゃないんですか？なんかよくわかんないけど。まあよく言うじゃないですか。その巨乳になるにはストレスがない方がいいとかって。でも、巨乳の子で鬱っぽい子っていないじゃないですか。
巨乳で鬱っぽい子はいないって、堀江忍なんか喧嘩で売ってるんですか？可愛かすぎとかで喧嘩売ってるわけですか？
あー、うん、偏見でしたね。偏見でしたね。ごめんなさい。ごめんなさい。
もうマリリン・モンローが降りてきて怒りますよ。
本当だ。いた子になったマリリン・モンローに怒られますね。
私何のために睡眠薬飲んでねみたいな。
でもなんか、悩み少なそうに見えません巨乳の方が。
いやいや、んなことない。んなことないでしょ。みんな片思いとか言ってるじゃないですか。
ああ、来るんだって。そっか、じゃあ関係ないのか。
うん、成長ホルモン。いや、でもやっぱりね。
思いますけどね。うん。いや、成長ホルモン大事ですよ、やっぱり。
ただ、
うん。
僕はまあ、息子がいるわけじゃないですか。
うん。
身長どんどん伸びてきて、もう今、高校生の平均身長が170超えましたって言われたときに、いや、もう俺と身長変われへんやって思ってたんですよ、昔。
うん。
もうすぐ抜かれるわって、うん、高校生の平均身長が。 でも、それから抜かれたことがないんですよね、別に。
あ、ほぼ今同じぐらい。
いや、同じまで来てないです、来てないです。このまま行ったら抜かれるなと思ってたけど、全然そこから来ないんですよ。
あ、惜しいなって。
で、結局のところ、今でも、その息子とかそういう中学に行くと、
うん、
お前のところのお父さんでかいなって。
そんなでかくないけどね、言うほどね。
でも、
パパは。
そん、あのね、
うん、
俺より抜いてる中学生とか、やっぱいないですよ、そんなに。
あ、そうですか。
あ、全然いないです、全然いないです。
え、坂本さん178、
そうそうそう。
ですよね。
だから、クラスで1人か2人ぐらいじゃないですか。
あ、そう。
うん。だから、あ、今、やっぱ小さいなって思いますよ、中学生見たら。
え、じゃあ僕行っても、僕175なんですけど。
うん。そんなに、
うん。
浮かれた感じはしないと思いますね。
あ、そう。
で、俺らの中学の頃って、170超えたらでかかったんですよ。
うん、ああ、そんなもんなんですかね。
俺らの世代はね。
うん。
なんか今よりもちろん小さいと思うんですけど、
うん。
全然追いついてこないなっていう印象はありますよね、やっぱり。
それはどっかでちょっとかな、寂しい面もないですか？
そうそう、寂しいのと、
うん。
嬉しいと、
うん、
3巻ぐらいですね。
なんでしょうね、これね。
うん。
うん、
抜いてほしいねんけど、なんか中学生全員に抜かれるのも嫌やなっていう。
ああ、そんなもんなんだ。
ただまあ、やっぱりね、息子には抜いてほしいですよね。
そうですよね。それは、いや、わからんでもないですね。抜かれたいですね。
抜かれたいですね。
うん。
息子が162のまま止まったりとかしたら嫌じゃないですか。
ちょっと残念。
そうそうそうそうそう。この前、そのね、久しぶりに会ったんですよ。
まあ、ご子息にね。
ほぼね、
うん。
ほぼ一緒ですよ。
ね、それは坂本さんの今の身長と変わらないのか、前とか変わってないっていうことなのか。
俺の今の身長と。
ああ、伸びたってことなんだ、ほんなら。
170、おそらくもう、2か3、
うん、
4ぐらいな感じ、うん、ちょっと嬉しかったですよね。
うん。
ほぼ自分と目線が一緒っていうのは。
うん、うん。
で、腕相撲負けましたよね、久しぶりに。久しぶりというか初めてなんですけど。
へー。
いやーなんか、あーなんか、なんかいいですよね。
うん。
あの、息子の腕相撲で負けるっていうの。まさかここで負けると思ってなかったですからね、俺。
もうちょいやどかなーって。
体格は全然違うから。
うーん。
まあ、でもやっぱ、そのメールの話に戻しますけど、
はい。
いろんなスポーツの限界が見えたような感じでちょっと寂しいですよね。
いや、でも、わかんないですよ。それはまた、それでまた、スポーツで言うと、科学的にいろいろ、その、大谷君であれ、ダルビッシュであれ、ね、いろんなテクニックというか、ノウハウがもう、いろんなところに散らばってるわけじゃないですか。
でも、大谷君は自分が頭良かったんでしょ、あれ。
まあね。
うん。
うん。
松坂もダルビッシュも、ちょっとまだ成功したかどうかよくわかんないじゃないですか。まあ、ダルビッシュなんかハーフやし、もともと突然変異といえば突然変異ですからね。だからもう純粋に日本人と成功してるのは、まあ、やっぱり一郎ってことなのかな。まあでも、田舎の子はまだ伸びしろがあるから、
うん、
田舎の子には期待していいと思います。
ってことなんですね。
と思いますね。都会は、どうやろう、みんなもう環状線のドアとかも全部2メートル30ぐらいにしたいんじゃない
かな。でかすれば、
うん、
伸びるんじゃないかみたいな。
特にあの大阪市交通局の千日前な、
うん、
あれ千日前の電車って他の電車より天井低いじゃないですか。
あ、低いんですか。
あれ確か低いんですよ。あれどっかの地下鉄の下を通すために、
うん、
電車低く設計したんですよ。
鶴見緑地線じゃなくて、
あの千日前線ね。
へ
ー。あ、鶴見緑地線はもともと小さいですよ、あれは。
まあ小さい電車でしょ。
あれ幅もやれも小さいですよ。あれはあんな乗せるから大阪の子供ちっちゃなのちゃん。
ってことなんですかね。
いやーなんかね、
うん、
みんな猫背やねん。今時の子供。
まあでも、ね。
スマホのせいか。
いや、スマホも絶対あると思いますよ。
スマホ。ものすごい目悪いんですよ。
スマホ型みたいなのになったりするしね。
うん。
うん、
だからこう、最初から肩甲骨の周りの筋肉が固まってるっていうか、
うん、
硬いんですよね、あの、可動域が。
うん。
だからな、で、まあ睡眠時間も少ないし、
いいことなしじゃないですか。
その伸びる要素がないですよね、うん、都会にす。
まあでもそれも地方も何も関係ないと思うんですけどね、今時っていう意味では。
スマホで言えばね、
うん、だからもっと平均
で。も地方の子ってスマホとかゲームをあの河川敷でやってたりするんですよ。
いや、ロケーションは最高だけどねっていう。
そうそうそう、ロケーション上向いて河川敷に寝っ転がってスマホやってたりするんですよ。
最高ですよね。でもね、 なんかバカ、バケーションみたいな。
そうやな、みたいな。
なんかバリ島でなんか本読むみたいな世界じゃないですか、なんか。
だからあれだけ見てると、うん、健康的やなと思うんですよね。
いや、羨ましい。
はい。
うん。
だからあれ、地下街でやったりとかしてないから。
ああ。
ずっと太陽浴びてるから。
もうそういう意味ではいいですよね。
だって大阪なんてもうあの地底地みたいからね。
うん。
半分。
まあ光当たってなくても全然気にはならないです
から、ね。1日のうち8時間は家でおって、8時間は会社におって、3時間はホワイティングみたいなのおるわけでしょ。もう太陽に当たることないもの。
確かに。
うん。
うん。
だからあの、日光浴の時間も少ないじゃない？
でも光は日光浴びとかないと本当良くないんでしょ？いろんなものは。
いや、本当はあかんらしいですよ。やっぱりその、ホルモン的にも。うん、なものに関してもやっぱ太陽浴びてなんぼっていうのが
そう
あるから、もうちょっと浴びた方がいいんじゃないですかね。だからそういうなんかお父さんお母さんもそう身長伸ばすような、
うん、
まあうちも別に何かしたわけじゃないけど、でも伸びろと思ってましたよずっと。
まあね、
うん、
成長ホルモンでも伸ば、どうしたらいいんでしょうね。でもね、成長ホルモンって、ね、別に解明されてるわけじゃないじゃないですか。
そうそうそうそう、多分親のキーやと思いますよ。
うん、
うん、
早く寝かしつけるみたいなとかね。
早く寝かしつけるとか、なんかこうの伸ばそうっていう
気持ち、
親のキーやと思いますよ。頭良くなれとか、こう足早くなれとかと同じようなもんで。でもね、身長伸びる、昔からそのね、少年マガジンの裏とかにあの、身長伸ばすなんか通信教育ありましたけど、ろくなこと書いてなかったですもんね。牛乳飲むとかそんなことしか書いてなかったから、まあでも170から165になったら、
うん、
ファッション業界のその服の売り上げちょっと減るんじゃないですか、5% ぐらい。
それはどういうことですか？
生地が少なくなるから。
一緒やん。一緒やんだって、それは。
そうなの？
うん。いや、逆にあれじゃないですか、原価率下がるからいいんじゃないですか、業界からしたら。
あ、もう XL 作らなくていいからとか。
そうそうそうそうそう。
サイズ展開少なくていいみたいな。
そういう意味ではウェルカムじゃないんですか？
やっぱそうなのかな？
うん。そういう意味では、ひょっとしたら嵐みたいな方が日本の男性の平均身長だよって言いやすいんじゃないですか、
う
ん、
嵐の平均身長って170ぐらいだったっけ。
170ないんじゃないですか、ひょっとしたら。
ニノが下げてんのか。
いや、桜井くんもあんま大きくないんじゃないですか。
お父さんあんな完璧超人やのに。
そっくりですけどね、お父さん。
お父さんそんな背低く見えないですけどね。
うん。
貫禄あるから。
うん。
そうか。まあでも、おそらく、ジャニーズって、身長高くならないですよね、あれ。やっぱり。
あ、なんですよね。そういう人選んでるんですかね。
働きすぎ？
あー、成長ホルモンだ。
成長ホルモン、やっぱり。
うん、中学生ぐらいから、いっぱい働かされてるからじゃないですか。
でも、可愛いままですよね、みんな。
うん。
だから、永瀬くんとか松岡くんとか珍しいもんね。
あんなバリバリにおっさんになってるのね。
あの田舎でずっと田植えとか畑耕してるもんやから。
まあそれ成人してからですけどね。
まんま TOKIO と嵐の
比較は面白いですね。
比較ですからね、これ。
日光浴びないとね、
うん、
おっさん臭くならないんですよ、多分ね。
まあ、城島くんとか浴びてますからね。まあ、伸びては欲しいですけど、僕らにはいかんともしがたいけど、ちょっと寂しいみたいな。
寂しい。でもちょっと嬉しいみたいな。
うん、そう
だ、ね。昔の人は背が高かったからね、みたいなことを言われることなんでしょ。逆にね。
結局平均身長が俺らを抜くことはないみたいですからね。
ふふんみたいな。
ふふんっていうか、あのじじい背高いなって言われる。
そうそう。ちょっとこんなん予想してなかったじゃないですか、ある意味。
だって俺も将来的には高校生全員俺より背高い時代が来ると思ってましたもん。
平均身長なんか178センチだぜみたいな日が来るんだと思って
たんですよ。そうそう、あ、絶対俺も親父狩りに会うんだって思ってましたからね、
うん、あー、衛生さんなんてもう昭和何年生まれだからもうね175ぐらいしかないけどねみたいなこと言われるような日が来るんだと
思って。今年の新入生全員190とかね、
うん、思ってましたよ。自分なんか定年になる頃とかね。
ところが今年の新入生も全員俺より背低いです。本当に。
あれ
って感じがしますからね。
思ってたのと違いますよね。
不思議ですね。なんで途中で止まっちゃったかなっていう。
なんかが悪かったんですかね。
あ、無理やり伸ばしてきたのかな、きっと。身長って言って。
まあ、純粋に多分、夜更かしすぎなんだと思うんですけど。でもそれで言い出すと、どうなんでしょう、海外は。 海外も同じこと起きてるはずじゃないですか、これって。
夜更かししてると思いますよ、アメリカの子供とか。
ねえねえ。で、あともう一個気になったのが、沖縄って結構夜遅くまでね、みんな子供が遊んでるって話をしていて、それこそ、こちけラジオのこちさんがね、長野に引っ越されたわけじゃないですか。
はいはい。
で、あの時の理由も、子供が夜10時、11時に平気で遊んでるのを見て、これは子供の教育に悪いっていう話になったから、長野に転居したっていう話をされてたじゃないですか、行った時に。
そのためだけに沖縄から長野っていうのもすごいですけどね。
そう。転職するっていうね。っていうぐらいだから、沖縄の子供の平均身長もだいぶ低いんじゃないかな、みたいなね。
沖縄はそんな高くなかったんじゃないですかね。
もともとね。
はい。
それはあるのかな。
もともと、田舎より都会の方が平均身長高かったんじゃないですか、うん、最初から。おそらく、常に1センチぐらいリードしてたとか、そういうことなかったのかな。で、先にこう、高止まりしちゃったみたいな。逆転されたのかな。
されちゃったのか。まあでもこれ5センチ低くなるって言うと結構すごいですよ。
いや、5センチ低くなったら世界変わりますよ。
いや、すごいですよ。クレオパトラの鼻があと1センチ高ければとか、低ければとか言うじゃないですか。
俺らの視界が変わりますよ。
ああ、でもそれ合わされるから、僕らが2040年のうち、新築のうち入ったら、カモイに頭ぶち続けるとかね。あだみたいな。
そ
うそうそう
それとか、俺らが80歳ぐらいになってから、渋谷の交差点行ったら、昔に比べて景色変わったよなっていう。えらい見通せるようになったなっていう
。ちょっとなんか、嬉しいですね。
ちょっと嬉しいですよ。なんか、未知との遭遇のラストみたいにちっちゃい宇宙人に囲まれたような感じになりますよ。
あー、楽しいな。
なんかまた昔みたいになんかね、その日本人はうさぎ小屋とかそういう感じのこと言われるのもちょっと尺ですけど。
いいじゃないですか、都心なんてミニ戸建てなんてすごい狭い部屋多いですからね、4点何畳とか。
なんなんでしょうね、1階にリビングルームしかないとかいう家。
うん。いや、今1階じゃなくて2階ですからね。
あ、2階か。1階は車庫か。
車庫と。
で、2階にリビングルームのみで3階に部屋2つみたいな。
うん、3階に4畳半と5点何畳の部屋で、はい、3LDK でござい
ございって。
はい、4000万、5000万、みたいな。
地底人や、もう。
なんかね。まあ、それだと160センチちょいぐらいの平均身長でも、楽しいかもしれない。
合わせてるんでしょうね。着るものに対してね。
最適化してるんですかね、体も。
そういう家で育ったら、あ、大きくなっちゃダメなんだねって、遺伝子が思うじゃないですか。
なるほど。
うん、親孝行のためにも。でほら、今ね、
うんうん、
いろんなところに、なんかこう、突っ張り棒的なもんとか、そういうところで収納増やすための、なんかその収納王子みたいなやつがいろんなこと言って、部屋どんどん狭なっていくじゃないですか。
デッドスペースをなんとかするためにね。
リモコンはこたつの裏につけましょうみたいな。
うん、まあ、もう
なんか、そんなことしてると、ますます体が小さくなっていくじゃないですかね。
うん、コンパクトにね。
そうそうそう。ほんでもう親がミニマリストとかしたら、ああ、俺もそんな体大きくできないわって子供が思うじゃないですか。
ミニマルになってくると
。ミニマルになってくると、断捨離していくんじゃないですか、自分の体をいろんな
ところ。ああ、もうね。
親が175もいらないでしょみたいな。
うん。あそこも小さくなったりするんでしょうね。
いらないからね。
いらないからね、確かにね。
いらないからね。
装飾化もしてるしね。
そうそうそうそう。見ればいいんでしょ、うん、できればいいんでしょっていう。
うん。そんな奥まで届かなくていいんだよ、と。
うん。っていう風になっていくんでしょう、やっぱり。体も。その物を捨ててたら。
よくないですね。
いや、よくないですよ。無駄のない人生なんてよくないですよ。
無駄、いや、本当になんか、身長高い方が無駄っちゃ無駄じゃないですか。それこそいっぱいエネルギーも消費してないとダメだし。
ああ、地面に近い方がクローバーを見つけやすいからね。
ああ、綺麗に求めるんですね。足元をよく見るっていうね。
そうそうそうそう。
堅実な。
普段の生活で身長高くて得するって言ったらビリヤードやってる時ぐらいやで。
あ、そのクーってこう、何前のめりにこう、球を。
そうそう。あの棒使わんでいいわ、孫の手みたいな。
あの棒ね。
それぐらいじゃないの。
いや、そもそも僕全然話変わるんですけど、はい、あの孫の手の棒ってプロって使っていいんですか？
いや、プロほど使えますよ。
あ、使っていいんですね。
はい、ベストでしょ？
ああ
。うま、ん、ければうまいほどあの棒使えます。
へえ。
あの絶対に体を伸ばしてつくようなアホな真似はしないです。うん、
なんかプロほど何か体をビューって伸ばしてやるのかなと思ってましたけど。
とか、あの、ちょっとバックで持って背中から回して
る、ね。あ、やるやるやるやる、みんな調子乗ってやりますが、じゃあ大学生ぐらいは。
プロはそのことしません。
え、あれハスラーの影響じゃないんですか？
いや、ハスラーでもそんなシーンほとんどないよ。
あ、そうなの？
はい。だから、あの、ブリヤード上で一番やって恥ずかしいのは、あの、背中に回して球打つのと、加えタバコで球っていうのが一番恥ずかしいですよ。まあまあ、それは置いといて。まあまあ、もちろん身長ってあったら邪魔になるし、もうほんま見栄えだけの問題なんですけど。
いやー、でもちょっとショックですね、これ。
ああ、でもやっぱり170切ってほしくはないな。
ああ。
平均身長が。
まあ、でも本当に確かに新入社員見てどうかって言われると、確かにそうだ、そんなにものすごく高いかっていうやつそんなにいなかったような気がするな。うん。
いないでしょ。
うん。
名人より高いやつもそんなにいないと思いますよ。
そんなにね。
うん、
確かにでも、僕の10個ぐらい上やったら確かに高いような気がする、そう言われると。
はいはいはい。
うん、まあなるほど、いろいろあるんですね、これもね。うん、
まあでもそういうのに一番最初に気づくのはやっぱファッション業界の人なんですね。
なんでしょうね。これ聞くと、当たり
前ですけど。
肌とね。
うん。
あ、そうなんだってなりましたよね。
はい。うん、まあ僕らは全然ね、わかんないから。
うん。
気にしないし、そんなこと。
ということで、ボンジョービさん、ありがとうございました。これ貴重なね。また多分話題になるんでしょうね、これもね。ネットニュースとかでね。
多分新聞とかで取り上げられて、ワイドショーとかで取り上げられて、うん、ようやくみんな肌と気づくみたいな。
そういえばみたいな。
気づいた時は遅いんですけど。
うん、寝かしつかなきゃみたいな。
目遅いんですけどね。だからみんなあのミニバンとかに子供乗せるから悪いんですよ。
バンでいいんだ、バンで。
でもオープンカーでいいじゃないですか。
それみんなね、ワゴン R とか乗るからですよ。
ああ、
いや、戦場高いか。
ワゴン R 結構高いですよ。
うん、何やっていいんですか。みんなでもセダン乗らないから何なんだろう。
まあ、ね、でも、そう、車で言うたら昔の方がもっと低いですからね。クラウンとかスカイラインとか低かったからね。
確かに。
それに比べたらセレナとか開放感っていいと思うんですけど。
でも子供の身長は違うんですよ。なんか大きい小さいで言うと、大きいことはいいことだっていう哲学じゃないですか、やっぱり昔って。
まあ山本さんがそう言ってますよね。
うん。
直すみが。
うん。
でも別に大きいことがいいことだっていう思想はもうないでしょ？
今時はそうかもしれないですね。
だってダウンサイジングっていうのが流行りじゃないですか。
なんでもね。
だからそういうことでしょうね、お子様も。
悲しいな。子供がダウンサイジングって言われたら、すごいなんかちょっとイメージ悪いですけどね。
もう悪いんですけど、
うん、
子供なりに、あの、こう、コストパフォーマンスの高い体を作っていってんじゃないですか。
そう。まあでも子供の食う量は変わんないでしょうけどね、多分。
うん。
うん。
まあ、身長が伸びるようにちょっと祈っておきましょうよ。
いや、もう早く寝かしすぎればいいだけの話ですね、多分ね。
あんまそうなんですけど。
うん。ってことで、あの世のお父さん方は本当に子供は早く寝かしつけるってことが、子供のために、ならずですよ。でもこれを言い出すと多分参考とかそういうことも言わなくなるんでしょうね。
うん。
170あったらもう十分だよ言ってくれるようになるんですよね、多分これ。
でも多分身長気にしろ女の子は今ほとんどいないんじゃないですか。
あ、そう。
はい。
あ、そうなんですか？
うん。
昔ほど？
参考なんて久しぶりに聞きましたもん。
ああ、それバブルの遺産みたいな感じに思われるんですよね。
はい、だから、年収もそんなにね、
うん、
足ほど厳しくもないですし、
うん、
参考ってあと何やったっけ？ 大卒？
高身長、高収入、
学歴、高収入ですよね。
うん、3K っていうのもありましたけどね。
まあ、だから大卒ぐらいじゃないですか。
まあ、それはもう、
せいぜい気にする
。全入時代になりましたからね。
うん。
うん、
だから大卒っていうか、その、ランク的な。
うん。
本かな。
そうか、
身長も昔ほど気にしてないと思うな。
ああ、確かに言われるとそうかもしれないですね。価値観ってこんなすぐ変わるんだっていう、ちょっと僕ら今タイミングにいるのかもしれないですね。
まあいいんじゃないですか、今の方が。
うん、
昔に比べたら。
いや、いいですよ、もう羨ましいですよ、
うん、
背も高くなくていいとなったら、
うん、
うん、プレッシャーでしたもんね。なんかあの中学生ぐらいの時って、
今車持たなくていいんですよ。
うん、ね、
うん、
20歳の時の坂本さん言ってあげたいですよね。目を覚ませって。
いや、だってあの頃の女の人は全員車持ってない男は男じゃないって言ってたもん、
うん、
本気で軽自動車なんかに乗せる気って本気で言ってる女いっぱいいましたからね。
いや、そんなもんですよね、
うん、まあ、今でも言うやつは言うんでしょうけど、
うん、
軽自動車なんか乗せたら私ずっと下向いとくとか言うてるやついましたからね。
まあいい時代なのかな。
いやいい時代、今はいい時代です、いい時代です。
多分ねそういう風に思っときたいですね。
はい、
うん、ということでモンジョークさんありがとうございました。今日はこんな感じで子どもの低身長化について話しましたよ。また来週も続きます。それでは皆様おやすみなさい。さよなら。